で、僕がこの占星術、占星理論っていうところですね、星を使って人の資質を読み解くっていうものに出会ったのは、僕の奥さんに出会ってからなんですけど、本当に僕の奥さんがですね、出会った当時は OL だったんですけど、普通に趣味で学んでいたところで、僕と奥さんで出会った時に、すぐなんか恋人になるとかじゃなくて、僕も当時血気盛んでやんちゃなところもあったので、いろんな女性と仲良くなりたいなみたいな感じで考えていたんですけど、どうにもやっぱりなんか僕の奥さんにすごく心惹かれてしまうっていうのがあって、なんでなのかなっていうのを考えていたんですけども、後々分かったんですけど、やっぱり奥さんが僕の生年月日から割り出したホロスコープっていうものですね、僕が生まれた瞬間のその星模様、太陽系の天体を写し取ったものがあるんですけど、写し出したものがあるんですけど、それをもとに僕の持っている特徴とか資質とか、こうされたら嬉しいとか、こうされたら嫌とか、こういうエネルギーを持っている、こういう欲求を持っているとか、こういう考え方とか、人間関係に求めるものはこういうものとかっていうものを、彼女は把握していてですね、でそれをうまく僕に合わせてコミュニケーションの接し方を考えてくれたことによって、いやなんかこの人は自分のことを理解してくれてるなとか、いやこんなに僕のことを理解してくれる人は多分この先現れないだろうっていうこと でもう結婚を申し込んで、もう今に至るまで仲良くやってるんですけど、そうでも本当にね、人に対しての理解ができるっていうのがこの占星理論を使う一番のメリットかなというふうに思ってます。人っていうのはもちろんその自分も他人もっていうところですね、自分自身の資質ですね、自分自身がどういう特徴パターンを持っているのかっていうのも自分で分かって、なおかつ他人のものもそれが分かる、生年月日さえ分かればですね、そうで自分と他人の違いが分かるようになると、それは摩擦も減るわけですよね。
そうですね、
ほとんどの摩擦とか人間関係の摩擦、ミスコミュニケーションっていうのは、その自分と他人の違いを認識してないからっていうところが生まれるわけですよね。
そうですね、
俺が思ってる、俺がこう思ってるんだから相手もこう思ってるだろうとか、俺がこれをされたら嬉しいから相手もこれをされたら嬉しいだろうとか、よくね、学校とかでも教わりましたけど、自分がされて嫌なことは他人にもするなと、自分がされて嬉しいことを他人にしろという話があったと思うんですけど、はい、でも自分がされて嬉しいことと他人がされて嬉しいことって違うわけですよね。
そういうことですね。
恋愛においてもね、人によってはすごく優しくされるのが好きな人もいれば、結構雑に扱われる方が好きっていう人もいれば、結構行き過ぎじゃないですけど、人によってはなんかもう激しくなんか暴力的な感じが好きっていう人も中にはやっぱりいるわけですよね、
はい、
そうだから、その自分が好きなものと相手が好きなもの、相手がされて嬉しいこととかってやっぱ違うわけなんで、そこを認識しておくと、自分はこれ何とも思わないけど相手が喜ぶんだったらじゃあしてあげようっていうふうにやると仲良くなれるわけですよね、より、
はい、
でそれを人間関係、恋愛関係に落とし込んで使っていくっていうのももちろんそうですし、ビジネスであれば、じゃあ自分のクライアント、自分の上司、自分のパートナー、同僚とかいろんな人の資質を見極めることによって、その人間関係がスムーズになって、それぞれの長所を生かした働き方ができるようになって、すごいいいチームワークが作れる、いいマネジメントができるっていうことにもなると思いますし、でこれやっぱり子育てに落とし込んでいくと、自分と子供の性質の違いが分かるから、なんであなたこれ何度言っても分からないのっていうふうに言うことがなくなると思うんですよね、
はい、
僕も日々もう自分の娘のホロスコープを見ながらですね、僕と奥さんで話し合って、多分この子はこういうところがあるだろうなっていうところを見ながらですね、観察しながら注意深く見守って育てているんですけども、やっぱりそこに現れている通り、ホロスコープに現れている性質通りの感じに育ってきているなっていうのがあって、これはちょっとスピリチュアルな話にもなるんですけど、吉村先生から先日紹介していただいた胎和子さんっていう方ですね、お腹の中の赤ちゃんとか、あとちっちゃい子供の、なんていうかな、あれはなんていうか、魂のメッセージを受け取れるみたいな感じなんですよね、言葉ではなくて、その魂が発しているメッセージを受け取れる、すごく繊細な感受性を持っている方がいてですね、その人に僕の奥さんの今お腹にね2番目の子供がいて、その子の声とで今2歳になる娘の、そのメッセージを聞いてもらってっていう風にセッションをね受けさせてもらったんですけども、そこでやっぱり驚くことが分かってですね、その胎和子さんが僕の2歳になるその長女のメッセージを受け取って、 で、それを言葉にして、僕らに伝えてくれたんですけど、そこで伝えてくれた言葉が、僕らがこうだろうなと思っていたその先生術で、見て、ホロスコープを見て、この子は多分すごく甘えん坊で、僕らと家族と一緒にいる時間を何よりも大事にする子なんだろうなとか、そういう性質で、まあ、多分こうだろうなと見積もっていた部分ともう全く同じ要素が出てきて、でその対話さんが言ってることもすごく納得できますし、でそして僕らがこうだろうなと思っていたことがそのまま出てきたので、もうこれは間違いないんだなっていう、まあサンプルの数でいうとすごくね症例としては少ないので、まあ、1分の1なんで、まあ、これがね本当に誰にでも万人に再現性があるものなのかどうかっていうのはまだ今の段階では証明はできないんですけども、まあ、これからいろんな人のそういうまあ対話だったり、その子育て先生術っていうところでね、子どもの資質を見るための理論っていうものをまあ僕も伝えていきたいなと思っているので、まあ、そこで組み合わせてうまくまあ子どもの資質を見て、でその対話者に話を聞いてみたいな感じでやっていくと、すごくいろんなアングルから確信みたいなレベルで、確信に至るレベルでこうだなっていうのを理解できるんじゃないかなと思
います。そうですね、はい。
まあ、そういうこともあって子どもの性質、才能とか、まあ、発達っていうところに関しても本当にね、学ぶことが多いというか、まあ、そもそもね学びたくても学ぶ場所ってないじゃないですか。
はい、
まあ、発達の理論とかについてはね、吉村先生の本を読んでいただくと載ってるんで、大体ねイメージはつくかなと思うんですけども、子育て先生術に関しては僕らが今その理論を作っているところなので、
はい、
まあ、既存のね、まあ、書籍とか見てもある程度わかると思うんですけど、やっぱりちょっとまた違ったアングルで僕らは作り上げている、いろんなその発達の生理学とかそのステージ理論とかですね、そういったものを織り込んで僕ら独自で作っているものがあるので、まあ、これはねまだどこにもお披露目をしてないので、学ぶ機会っていうのはねないんですけども、それを、まあ、僕らだけで今持っていて、その淡路島のこのプロジェクトの中でこの新しい次世代のフリースクールの中だけで使っていくっていうのは、まあ、やっぱりちょっともったいないっていうか、
そうですね、はい、
まあ、僕らがまず率先してそれを実践してやっていくっていうのはもちろん大事なことではあるんですけど、我々の最終的なビジョンっていうのは別に僕らの手元で育てた子どもたちだけが天才になればいいよっていうことではなくて、やっぱこれを日本全国に同じようなコンセプトの学校をどんどん作っていって、同じようにもうどこでもどこに住んでても自分の子どもを天才として発揮させることができるような、
はい、
自分の持って生まれたものを天性の素質を開花させて、まあ、一角の人物になれるような感じでやっていきたい、普及していきたいっていうのがあって、はい、でこれをまあまだね今現在のもうアップデートしている作っている最中ではあるんですけども、僕らが今たどり着いている最新の僕らの知見というか僕らの中で出来上がっている理論に関して、これをまた全国各地にまたお届けしていきたいなということで、
はい、
今ですね、まあ、2人でというか、まあ、僕は奥さんの方もね一緒に行く場合もあると思うんですけど、まあ、子育てステージ理論、縦軸の子育てステージ理論と横軸の子育て先生術、はい、子育て先生理論っていうところですね、に関して、まあ、1日で学べる、まあ、お得な体験セミナーみたいなものを開催していこうというふうに思っています。はい、まだね今の段階で確定ではないというか、
はい、
まあやることは確定してるわけですよね。
そうですね、はい、
まあでも場所をねどこでやるかとか、まずねやっぱ東京とか大阪とかから始めていって、でゆくゆくはまあ47都道府県全部回りたいね。
そうですね、
願望はありますよ
ね。ありますね。
やっぱり教育によるその地域格差みたいなものもなるべくなくしていきたいなと思いますし、どんな環境にいても最高の学びを得られる、最高の子育てができるっていう形で、やっていきたいなというふうに思っているので、まあ、こうやったねインターネットを使った発信もしていくんですけども、やっぱり実際にその僕らに会って話を聞いてっていうところで、そこから得るものっていうのはやっぱすごくたくさんあるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、今までねこういった視点で考えたことがない人がほとんどだと思うんですけども、逆にね、そのいやステージ理論も子どもの資質についても素質の分析についても、まあ、僕はもうずっともう30年40年やってますよっていう人がいたら、逆にね、はい、ぜひお話を聞かせてくださいっていう、
はい、
感じなんですけども、まあ、ぜひですね、まあ、今後僕らが 開催していく子育てステージ理論&先生理論セミナーっていうところですね、
はい、
うん、まあ、どういう形でお届けしていくことになるかっていうのはまだね現在も組み立てているところではあるんですけども、はい、今後各地で開催していこうと思いますので、ぜひですね、まあ、子育てに興味関心がある方も今すでに子供を育てていらっしゃる方で、今まだお腹に赤ちゃんがいるとかですね、あとは、まあ、まだ子供いないけど、まあ、結婚しててこれから子供を作りたいねって言って授かりたいねっていう話をしている、夫婦の方とかですね、あとはまだ恋人もいないし結婚の予定もないけどでも子育てっていうところにはすごくパッションがあるんですっていう、まあ、教育関係の方とかですね、
はい、
にはぜひ子育てっていうところに携わる全ての人に、
はい、
学んでもらいたい理論でありますので、ぜひですね今後、まあ、今このメッセージを受け取っている方に限らずですね、周りにその教育熱心な方がいたりとか、子育てに悩んでいる方とかですね、自分の子供のことを理解できないとか自分自身のことも理解できないっていうふうに迷っている、もう霧の中でさまよっている迷える子羊さんをね見かけたらですね、まあ、なんか怪しい人たちが怪しいセミナーやってるよということで、ぜひ紹介をしてもらえると嬉しいなというふうに思います、
はい
はい、ではじゃあ吉村先生、最後にこの我々が今後開催していこうと思っているこの新しい子育ての理論っていうところについてですね、はい、でそれを伝えていくことに関しての意気込みとか、
うん、
その最後のメッセージをお願いします、
は
い、
このステージ理論を駆使したですね、その、まあ、生き方といいますか、まあ、子育てもそうなんですけれども、もう生き方そのものなんですけれども、これがですね、その日本のスタンダードになってくれると僕はいいなと思ってるんですね、うん、でこれがもう当たり前のように普通の人が普通に、そんなものも当たり前じゃないかって言えるぐらいのですね、それぐらいその日本にこう浸透してくれれば、日本っていう国はどんどんいい国になっていくと思います。でやはりその日本っていう国がいい国になっていかないと、リーダーになっていかないと、やはりその世の中っていうのはあまり良くなっていかないとは思うんですね。それはその冒頭にも述べましたように、その今の日本の教育システムを作った人たちがいるわけですけれども、その日本の教育システムを作った人たちが今の世界のシステムを作ってるわけですね。で今の世界のこの世界観といいますかですね、この世界の常識といいますかね、そういったものを全部構築して、で今破綻の道に進もうとしているわけですね。 なので、まあ、そこをなんとか、食いとどめるといいますか、人類が進化を遂げてさらなる上のステージで人間 その生命活動が営めるような、そういうことをするためにもこの2つのセオリーっていうのはぜひともその日本全国にですね浸透させていきたいっていうふうに思っているわけですね、
うん、
はい、
はい、ありがとうございます。それではですね、今後また各地で開催の日程とかですね、そういったものがどんどん公開されていくと思いますので、まあ、まずですね東京大阪とかでやろうかなというふうに思ってますので、まあ、どっちか行きやすい方ですね参加してもらえたら嬉しいなと思いますし、まあ、僕らのセミナーは当然ね子育てっていうところがメインになるので、まあ、お子さん連れでももちろん OK ですよね。
はい、
まあ、むしろその場で来てもらった方がどういう子かっていうのが見やすいですし、
う
ん、
はい、そうですね、
うん、なんなら母子手帳を持ってきてくれて、その出生情報とかねちゃんと書いてあれば、僕がその場でパッと見て、あ、この子こういう感じのところもあると思うんですけど、うん、どうですかみたいな感じでね、簡単な、鑑定というか、まあ、簡単なアドバイスはできると思いますし、まあ、本当ね子供だらけでもうなんかひっちゃかめっちゃかになっても、うん、まあ、別にねそれはこの未来を作っていく子供たちのためなんで、うん、僕らがね多少ギャーギャー言っててもなんとか話を進めていけばいいだけなので、
はいはい、
まあ、そういう感じで、
うん、
まあ、お子さん連れでも OK ですし、まあ、ご夫婦でご家族で来られてもいいというか、むしろご家族で来られるのが理想ですよ
ね。そうですね、はい、お父さんお母さんみんなで来ていただきたいですね。
お父さんお母さんとお子さんとか、まあ、お父さんお母さん一人だけとか、
うん、
まあ、でももちろんいいんですけど、やっぱり夫婦でお互いにそれを取り入れて、じゃあお互いにこれをやっていこうっていう風にやっていった方が、
うん、
やっぱ家族間の摩擦が減るというか、
はい、
やっぱどっちかだけが成長して、うん、新しい考え方を取り入れてっていう風にやると、そこにねこっちが上がると、ここでやっぱ摩擦が起こるわけですよね。でお前が言ってることはおかしいとか、
うん、
従来の学校教育でいいんだとかっていう感じになっちゃうと、うん、意固地になってしまって、うん、摩擦が生まれてっていう風になってしまうんで、うん、そこで説得するのは結構難しいんで、
そうですね、はい、
ね、そこの夫婦の考え方に、違いが出てしまうと難しいので、旦那さんが すごく教育熱心、奥さんがすごく教育熱心っていうそれぞれあったりすると思うんですけど、やっぱそこはですね、教育っていうのは家族でやることなので、家族でまず一番ね重要な部分を担っていくっていうものなので、まずですね、まあ可能であれば両親揃って、まあ、お子さんもいらっしゃるのであれば連れてきてもらってっていう感じでいいかなというふうに思います。
はい、
はい、ぜひご参加ください。まだね決まってはないんですけども、まあ、これから各地でやりますよというお話をお届けしていきますので、はい、ぜひチェックしていてください。
はい、
それでは吉村先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。